こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。
荒川より子です。2月はいつもの月より日にちが短いので、あっという間に過ぎてしまう感じです。3月の桃の節句がやってきます。女のお子様がおられる家庭では、ひな壇にお雛様が飾られることでしょう。
私は男兄弟ばかりだったので、5月の端午の節句だけで、お雛様には縁がなかったようです。荒川先生のご家庭はどうでしたか？
私は8人兄弟の6番目です。姉が2人います。沖縄ではお雛様を飾るのではなく、女の子のお祭りとして、旧暦の3月3日におはぎを持って海に行き、チンボーラーという貝を拾うのです。家に持ち帰って、家族みんなで貝のたくさん入ったおつゆをいただくのが習慣でした。
そうですか。真っ青な海辺で貝拾いですか。浜に出て春が来たよと貝拾い。羨ましいです。
さあ、それでは今日も皆様からいただいたお便りから早速ご紹介させていただきます。最近ラジオを購入されて、なんと十何年ぶりにお便りをくださった、新潟県南魚沼市の山本裕太さんからのお便りです。久しくご無沙汰しております。お変わりなくお過ごしでしょうか。最近、久しぶりに短波ラジオを購入し、十何年ぶりにお便りさせていただきます。短波による日本語放送も少なくなっている中、変わらず放送を続けてくださる HCJB の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。今日の番組は、ミネの牧師による旧約聖書、ヨシュア記5章のお話でした。牧師のお話を聞いて、学生時代に買った聖書を久々に読んでみようと思い立ちました。十何年ぶりといえば、山本さんが中学生の頃ですね。当時は受信機は親から買ってもらったのでしょうが、今度は自分で受信機は買われたのでしょうね。社会人として聖書の学びを続けていただきたいと思います。
茨城県筑西市の高津正彦さんから、なんと45年ぶりのお便りをいただいています。ラジオのスイッチを入れ、懐かしい混信音やノイズ、また電波が伝わる波の音など、まあ、昔夢中だった頃を思い出しながら聞かせていただきました。当時はラジオオーストラリア日本語放送も聞いておりましたが、ベリカードもいただいております。パラボラアンテナの QS カードは HCJB から欲しかったですね。今回の受信状態は上々でした。どんなことが起ころうとも人生前向きにくよくよしない。まあ、なんとかなる。上を向きながらここまで進んでまいりました。前へ進む。いい言葉ですね。高橋さんの45年ぶりのレポートありがとうございました。現在放送しているクヌヌラ送信所の アンテナの写真ですか、ベリカードにしたいと思いますが、その時はレポートをお送りください。そしてなんと、同時に12歳の愛知県愛知郡の浅井優斗くんからのレポートが届いております。この度は日本短波クラブの70年の歩みの番組を聞くことができました。これまでのことをもっとよく知ることができました。過去に短波放送を受信したことや、また放送局へ送る受信報告書の宛先など紹介してくださっていましたが、とても参考になりました。浅井優斗くん、レポートありがとう。まあ、大いにこれから活躍を期待しております。先輩のおじさんたちがこぞって応援していますからね。
次に福島県郡山市の高橋豊さんは次のようにお便りをくださいました。まずは2023年が皆様にとりましても良き一年となりますよう願っています。さて、昨年は公私ともに様々な出来事で思い悩むことの多かった一年で、日本国内でも海外でも争いや生活の苦しさにつながる困難な一年でした。その中で、峰野先生からの新年メッセージをいただき、少し心が落ち着きました。ダビデ王ですら、滞在を犯しながらも、心から懺悔し、悔い改めて、新たな行動を取ることで祝福されたのですから、誰でもそのような思いで、世の中が平穏になることを心から願わされました。元旦から帰局を聴取し、受信報告書を送付できることに、喜びと感謝を申し上げたいと思います。
愛知県豊田市の吉江邦沙さんからのお便りです。今日の番組、女性ばかり4人が2台の車で南米大陸をドライブ冒険する旅行記でしたが、ペルーのチュチカカ湖滞在、そしてプーノからボリビア・ラパスまでのロードオフでした。今回はチュチカカ湖畔の町プーノからウイルス族の住む浮島へ、そしてプーノから国際検問を経由してラパスまでのドライブの旅でしたが、実は私自身20年ほど前にペルー旅行をしてチュチカカ湖を訪れたことがあります。ポーノやまた古城のウイルス族のトトラで編んで建てた家などを訪れたことがあります。そこでその当時を思い出しながら、20年前の私の記憶と冒険ドライブの旅の状況を重ねながら、とても興味深く聞かせていただきました。私もプーノからチュチカカ湖沿いにその道をラパスを目指そうと思ったのですが、ちょうどその時はペルーで非常事態宣言が発令されました。またプーノでは学生と軍警察の衝突で騒ぎがあったので、本日の放送の中でも出てきた浮島へ向かうボートの上からそれを目撃するという危険な状況でした。そのためにボリビアには向かわずに、手配された車で別ルートに変更したためになりました。チュチカカ湖、プーノ、ウイルス族など懐かしさでいっぱいです。当時の冒険的な旅の記憶を思い起こさせていただきました。いやいや、これからも思いがけない旅のハプニングがあるに違いありません。女ばかり南米大陸を行くのドライブ、これからの体験を興味津々でお待ちしております。神奈川県横浜市の勅使河原秀彦さんのお便りです。 HCJB の皆様こんにちは。昨年末に一度日本に帰国いたしましたが、 1月中旬には再びインドに渡航し、本日はインドからの受信報告です。本日の放送は残念ながら雑音が多く、雑音の奥から聞こえてくる放送となりましたが、なんとか聞き取ることができました。今日の番組のテーマのテネシー州ですが、非常に魅力的な場所であるということは分かりましたが、ぜひ一度訪問したいと思っております。しかし、私の好きなメジャーリーグの球場がないのが少し残念ですということですが、勅使河原さんはプロ野球のファンなんですね。ご贔屓のチームはどこでしょうか。
東京都府中市の鈴木敏弘さんのお便りです。この番組は英語のリスニングの勉強になります。自分のリスニング力はまだまだですが、これからも聞き続けて継続して勉強していきたいと思います。この番組はアメリカの歴史や地理を教えてくれるので、興味深く聞いています。特に各地の地理の情報を教えていただくと、旅行に行きたい気分になります。アメリカの綺麗な自然をぜひ自分の目で見てみたいです。続いて、宮城県仙台市の秋葉博之さんのお便りをご紹介しましょう。明けましておめでとうございます。本日は私のお便りを紹介していただきありがとうございました。クリスティーンの番組へのお便りが多いので、好感を持って聞いているリスナーが多いことが伺えます。私も次の回を楽しみにしています。テネシー州はテネシーワルツやエルビス・プレスリーが有名なため、音楽の州というイメージでいましたが、日系自動車メーカーが多く進出しているとのこと、工業も盛んで、日本とのつながりも強い州なのですね。この番組のおかげで、今まで知らなかったアメリカを知ることができます。まさにアメリカ新発見ですね。秋葉さん、まだまだ新発見が続いていきますので、放送を楽しみながらお聞きください。埼玉県上尾市の牧野慎さんも放送を楽しんでくださいました。今回の放送も信号は安定しており、良好に入管しておりました。昨年も楽しく放送を聞かせていただきました。本年も安定した受信環境で聞けることを願っております。特にクリスティーンのアメリカ新発見、女ばかり南米を行くは、自分の訪れたことのない場所を紹介していただけるので、大変楽しみにしております。尾崎先生をはじめ、荒川先生、ヨドバシ教会の皆様、新年を健やかにお過ごしのことと存じますが、引き続き健康管理にはご留意いただき、ご自愛ください。今年もよろしくお願いいたします。毎月のレポートをお送りできればと思っております。次は、東京都狛江市の小島厚夫さんのお便りです。昨年末で年齢が60歳に達し、一時定年を迎えました。仕事はそのまま、シニア嘱託社員として、まだ数年続けることになりそうですが、社会人としては一区切りをすることになりました。さて、本日、貴局の番組を拝聴したラジオ受信機は、今からちょうど30年前に、東京秋葉原で購入したものです。また、番組の中で、リスナーの方々からも、話題として触れられていた、70年、80年代に使っていた、ソニーのラジオスカイセンサー5900も、依然として現役で、しっかりと電波を拾ってくれています。改めて、メイドインジャパンのラジオの技術力の高さには感心させられている今日この頃です。これからも健康第一で頑張ろうと思っています。小島さん、人生の最盛期に実りあるお仕事に邁進され、無事定年を迎えられ、本当にご苦労様でした。次のステップでもそれなりの務めに励んでいただきたいと思います。機会があれば、ヨドバシ教会でお会いいたしましょう。いろいろとお話をお伺いさせていただきたいと思っています。
福 岡県岡垣町の岡村文人さんからのお便りです。本日の南米ふれあいの旅も、波乱に満ちた戦前、戦中、戦後を通して、信仰を持ち続けてこられた方のお話で、とても教えられました。そのような中で、アンデスの声が日系人を励まし、心の糧として、また心の支えとなってきたことがよくわかります。昨年末から始まった聖書遊覧バスの次のために、吉明は胸をワクワクをさせてくれる反面、とても難解で、この旅先での根野先生の解き明かしや講釈に期待しているところです。また私は個人的に賛美歌を歌うことが好きなので、介護や家事をしつつ、聖歌や賛美歌を口ずさんでいます。辛い時、悲しい時、神様に捧げるのです。調子は外れたりしていますが、今後とも賛美歌、聖歌、ゴスペルなど、番組を聞きながら共に歌いたいと思っております。北海道札幌市の渡辺千恵さんからのお便りです。新春の放送で仁正さん演奏の桜桜を聞かせていただき、ラジカセから流れていたエクアドル時代の HCJB の IS を鮮明に思い出しました。感動しました。私も年が明けて61歳となりましたが、短波放送を聞き始めてから半世紀が過ぎたことになります。役職定年後、雇用延長の身となりましたが、今まで以上に健康には気をつけて過ごしたいと思っています。普段愛用しているクーガ2200が故障して、短波と中波の音声が出ない症状になってしまいました。今日はクーガ115を押し入れから出しての受診でした。状態は概ね良好でした。2019年8月に番組出演されたインタビュアーの金沢恵美さんがお亡くなりになられたとのこと、通信でご冥福をお祈りいたします。私もスリランカ日本語放送は前に何度か受診した経験があります。受診状態は芳しくないことが多かったと思いますが、ノイズの中から聞こえてくる岡田陽子さんの声は今でも耳に残っています。スリランカに金沢さんと訪ねて行かれた岡山市の上村明夫さんからも、金沢さんが岡山リスナーの集いにまた参加されるのを楽しみにしておられたとお聞きしました。今でも金沢さんからいつものように連絡があるような気がしております。早い旅立ちがまだ信じられません。島根県出雲市の小川達也さんからも金沢さんについてのお便りをいただきました。今日は金沢恵美さんの追悼番組を放送していただきありがとうございました。HCJB リスナーの集い in 岡山で金沢さんにお目にかかってお話ししてからもう3年以上になりますが、お会いできる機会はそれが最後になるとは思ってもいませんでした。道夫さんとのセッションでジャズの歌を聞かせていただきましたのが最後になってしまいました。HCJB から岡田陽子さんへのインタビュー番組を放送していただき、久しぶりに金沢さんと岡田さんの元気な声を聞かせていただき感謝でした。静岡県浜松市の郷原徹さんからもお便りをいただいております。私も62歳になりましたが、14歳から始めた短波放送受信という趣味がこれほど長く続くとは思ってもいませんでした。途中延べ十数年この趣味から離れてはいましたが、 戻って来られてよかったです。さて、私も大変お世話になっている秋葉原 BCL クラブのメンバー、金沢恵美さんの突然の訃報に驚きました。悲しみを覚えております。大のスリランカ好きな現役 BCL でしたから、早すぎるご逝去を残念に思います。その金沢さんが残してくださった日本語放送の岡田陽子さんへのインタビュー、しっかり録音させていただきました。貴重な音源を届けていただき感謝申し上げます。私は1974年 BCL を始めましたが、結局スリランカ日本語放送を聞くことはできずに幻の放送局となってしまいました。岡田さんのように私には絵を描く才能はありませんが、 BCL だけですができるだけ BCL は長く続けたいと思っております。
東京都練馬区の甲斐元美さんは次のようにお便りをくださいました。今日の番組はいつも以上に興味を持って聞かせていただきました。私も学生の頃に何度も聞いたことがあるスリランカ放送協会の日本語放送のパーソナリティでいらした岡田陽子さんへのインタビュー番組でした。当時の放送では少し抑え気味の声というイメージを持っていたのですが、今日の番組を聞いてこんなに朗らかな方だったとは驚きでした。今になって考えると、この放送がなかったならば、アジアの小国であるスリランカについて、中学生だった私が知ることはなかったでしょう。当時まだ見ぬ国への思いを馳せることができたことは貴重でした。週2回の放送でしたが、なかなか良好に聞くことが難しかったことも記憶に残っています。思い出深い放送局の一つです。スリランカを訪問されて、岡田さんにインタビューしてくださった金沢恵美さんが急にお亡くなりになったとのこと、驚くとともにご冥福をお祈りしたいと思います。甲斐さん、お便りありがとうございました。興味津々ラジオに聞き入る少年の姿が目に浮かびますね。続いて、秋田県秋田市の松井博之さんのお便りです。本日は金沢恵美さんの追悼番組でした。私は存じ上げていませんが、BCL 界では女性の方は珍しいので、貴重な方がお亡くなりになったという感を強くしています。私自身、スリランカ放送の日本語放送は週2回15分の放送だったことと、受信も容易ではなかったことが記憶に残っています。スリランカ放送を金沢さんがどのように楽しんでおられたのか、なぜそれほどまで好きになったのか、岡田さんとの交流などをもっとお聞きしたかったと思います。残念です。私ことですが、3月で定年退職するので、その残務整理に忙しい日々を過ごしています。4月からは自宅に16年ぶりに戻り、家族と暮らすことになりますが、そうなると今までのように好きな時間にラジオのスイッチを入れ、思うままのラジオライフが自由にできるのかな、などといろいろと思い巡らせているところです。松井さん、長い間のお仕事お疲れ様でした。ご家族が待ちわびていますね。
福岡県北九州市の木下博道さんご夫妻からもお悔やみの言葉をいただきました。金沢恵美さんを偲んで、スリランカでも岡田陽子さんへのインタビュー番組を興味深く聞かせていただきました。再放送で久しぶりに聞くことができたのですが、岡田陽子さんから当時の貴重なお話や絵や旅行がお好きだったことなどを聞くことができ、とても良かったです。2019年に四国中国リスナーの集いが岡山で開かれたとき、初めて金沢さんとお会いしたのですが、 その時の歌声が今でも耳に残っています。とてもお元気そうな方だったのに残念です。ご冥福をお祈りいたします。
続いて奥様の直子さんからのお悔やみの言葉です。今回スリランカにお住まいでスリランカ日本語放送されていた岡田さんのインタビューは、趣味の絵画やお孫さんや子供さんと幸せに過ごされている姿を伺わせる素敵な会話でした。ご苦労もあったかと思いますが、なせばなるの後に何事もと続きそうな言葉には心打たれました。千葉県千葉市の尾身秀樹さんは、私は今毎年恒例のスギ花粉症がついに始まり、4月下旬頃までの2ヶ月半ほどは毎日辛い花粉症との戦いです。と書いてきてくださいましたが、季節の変わり目なので、皆様方もお体にはくれぐれも気をつけてお過ごしください。それでは来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
お便り交換の時間をこれで終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office、 office。この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。